イメージキャストで何回か言ってるかもしれないですけど、
はい。
人の顔覚えれないんですよね。
うん、うん。
って話してましたっけ？
多分した気がするけど。
あ、します。
でも確か僕は、なんか覚えてくれてるっていうことで、
はい、
すごい嬉しかったっていう。
すごい。ポジティブ。そういう使い方もできるのか、これ。
そうですね。
ああ、それちょっと使わせてもらいます。
そう、覚えてないことにより覚えていることの特別さが増すので。
僕、ほんと人の顔覚えれないんですけど、あなたの顔覚えてますよっていう。
お、すごい。
それ使わせてもらいますね。
うん、でも実はその人が単に髪の色が違うとか。
あ、そうです。大体そうです。
帽子とか。メガネ。
髪型これ以上変えないでくださいねって。そうなんですよ。そう。結構、他の人よりも人の顔を覚えるのがどうやら苦手らしいということに。
はいはいはい。
まあ10年前ぐらいから気づいてるんですけど。
うん。
なんか、例えば、なんか パーティーじゃないな。なんだろう、友達の集まりとかで、こう、一回会った人とか。
うんうんうん。
そういう人に、こう、次に会った時に、全く覚えられてない。覚えれてないっていう。普通そうなんですかね？
いや、個人差がすごくあるらしいというのは、聞いたことあります。なんか名前ありますよね、その。
そうですね。一応なんか、相貌失認っていう。
あ、相貌失認。
うん。まあ、激しいやつはもう、障害のレベルになってると思うんですけど、例えば、ブラッド・ピットですかね。有名な人だと、ハリウッド俳優のブラッド・ピットは、
はいはいはい、
その強い相貌失認があって、人の顔全然覚えれない。けど頑張って俳優してるみたいな話があります。まあ、僕はそのブラッド・ピットの顔も覚えてないんですけどね。映画とかに出てくる人の顔は全然覚えなくて、例えばなんかこう人と一緒に映画とか見てて、
はい、
でそのなんかこう最後の最後にまさかあの人物がみたいな感じで出てきた人が、
うんうん、
あれ初対面の人かなみたいな感じで、
あ
初めて出てきたなみたいな感じでこう終わるみたいな。
なるほど。いやでも個人差はあれど、ある程度、そうやって、例えば、日本人ならある程度わかるけど、外国人だと全然わかんない人とかもいますよね。
ああ、そうかもしれないですね。なんかまあ、映画に出てる人ってみんな顔が整ってるじゃないですか。
ああ。
顔整ってれば整ってるほど覚えなくなっていくんで。
なるほど。
うん。
なんか、AKB が全員同じ顔に見えるみたいな。
あ、もう完全に同じ顔に見えてますよ、僕も。もちろんです。誰が誰だか全くわからないです、ね。
はいはいはいはい。いやそういう人のために僕は多分鬼滅の刃は、
はい、
髪が全員色が違うんだと思ってますよ。あれは一種のバリアフリー。
戦隊ものと一緒ですよね。
ああ、なるほど。で、イエローが怪我をしたとか、あ、イエローだから黄色のやつのことね。
そうそうそうそうそうそう。だから顔覚えれなくても服装とかそういう特徴で見れば大丈夫っていうね。
うんうん、なるほどなるほど。
なんか映画とかも、結構人が出てくるたびにそのあれこの人ってさっき出てきた人それとも新しく出てきた人みたいな感じで聞いたりとかしてますね。
そうだな、そういう人向けのなんか AR が欲しいですね。これもしかしたらないあれなんだっけ、ビジョンプロと使って、
いやほんとね、頭の上に名前出てきてほしいですよ、ほんとに。
それもうずっとつけてればいいんじゃないですか。
いやほんと結構ね、笑い話みたいな感じで言ってますけど、結構リアルにコミュニケーションで困ってて、うん、
いや
一回、初対面の人だったらいいんですけど、
うん。
二回目の人が本当に疑問で、
はいはいはいはい。
で、なんか、こう、四回五回と、こう、話す時間がめっちゃ長くなれば、さすがに覚えてくるんですけど、そのあたりかなり、ぼやけてるんですよ。二、三、四あたりが。
なるほど。
そのあたりで、こう、その人と、こう、深く関わることになるのか、それとも、ならないのかって変わるじゃないですか。
うんうんうん。
それこそなんか、その、鉄道さんつながりで知り合った人とか、でも、
はいはいはいはい、はい。
別のタイミングで会った時に、全然顔を覚えてなくて、むしろ自分の知り合いではないっていう、すごく強い確信があって、
うんうんうん、
いや、人違いだと思いますよ、みたいな感じで言っちゃったんですよ。もうそれ以降、もう、全然、その、関わりなくなりましたね。鉄道さんにはちょっと申し訳ないし。
いや、まあ、それしょうがない。事故です。
事故。
じゃあ、今度から、そういうタイミングではこう何度も何度も名前を連呼することにしようかな。
うん、あそう。
でも名前が覚えられない、覚えにくいっていうのもあるからな。
うん。まあ、人の顔あんま見れない、喋るときにっていうのはあると思うんですけど。まあ、覚えれないですね。1回、2回だったらまだあれなんですけど。
いやー、まあ、これって多分解決は、はい、解決というか、なんか頑張って、なんかそれが改善されるってことって多分難しい気がするんで。うん、強いて言えば、全員の顔を、暗記の単語カードみたいなやつを使って、結構頑張ってみれば、
うん、
もしかしたら覚えるかもしれないけど。
多少はすごい頑張ってやれば、 まあ乗り越えられないことはないかもしれないですけど、
まあでも多分そういうことよりも、あの逆に言うと総合失人の他の人と会った時って、
うん、
東くんはすごいうまく対応できると思うんですよね。
あー、そうですね。
でそう、
基本相手は僕の顔覚えてないっていう前提でコミュニケーションする、
ね、うんうんうん、
お久しぶりです東ですって最初に言いますね。
うん、でそうすると、まあ別にまあそれでも覚えてなくても、まあそういうこともあるかもしれないし、うん、まあ覚えてれば、ああ、あの東さんですねって、ああそうですそうですって、
はいはいはい、
っていう形のバリアフリーっていうか、
うん、
はあってもいいっちゃいいですよね。
まあそうですね、まあコミュニケーション上のね、
うん、うん、なんだったらもう顔はいいから、アイコンを顔のアイコンのお面をみんな作ってくれる。
ああ本当思いますね。まあまあこれってある種のコミュニケーション障害だと思うんですよね。
うん、
例えば目が悪くて人の顔が見えないのと同じじゃないですか。
はいはいはい、
誰が顔が分かんないから、どんな顔してるか分かんないとか、誰だか分かんないみたいなとか、うん、と一緒なんで、眼鏡かければ解決する話なんだけど、
うんうん、
これに関しては今のところ眼鏡的なものが存在してないっていう、
ビジョンプロですかね、
ビジョンプロっていうのがあって、
はいはい、はい、
まあまあさすがにそのめっちゃ喋ったりとか会ってたりとかしてる人だったらまあ覚えれるので、
はいはいはいはい、
あのそんなにこうたくさん人にその顔を覚えないといけない仕事をしてるわけじゃないので、まあなんとかなってはいるんですけど。
なるほど、
今のところ。
いやーでも難しいな。
そうで、その最近なんですけど、
はい、
さすがに自分の子供の顔はわかるだろうと思っていたんですよ。
はい、
そうではないことが判明して。
ああ、まあ子供は特徴が少ないっちゃ少ないですからね。
ああ、いやーでも結構ショックでしたよ。あの最初この間その保育園の迎えに行って、
はいはい、
ちょっとあの遅くなっちゃったんで、あの子供が部屋に集まってるところに迎えに行くんですけど、で廊下からこう窓越しに子供たちが座って遊んでたりとかしてるところ行って、その自分の子供を見つけたんで、その廊下のガラス窓の向こうからめっちゃ変顔してあの俺だよみたいな感じで、
まあ、しますよね
そうそうそう、基本すると思うんですけど、
はいはいはい、
そう やってたんですけど、なんか反応悪いなと思って、
違う子だった
よく見たら、はい、あの似た色の服着てる違う子供で、
あははは
で全然違うとこに自分の子供いて、まあ、ちょっと誰にも見られてないかなみたいな感じでこう、
まあ、その子には見られたかな
その子には見られましたけどみんなに対してそうちょっとひょうきんに接してる面白い大人っていう感じで
なるほど、
心なしかちょっとなんかこう他の全然関係ない子供とかにもこうちょけた感情出しながら自分の子供の
中に行ってこうご
まかしたりとかしましたけど、でまあそれはそれでなんとかなったんですけど、今日本当朝、
はい、
あの子供の送りに行って保育園に、
はい、
でその時に間違えて上着持って帰っちゃったんですよ、あの子供の上着を、
はいはい、
うん、で外でちょっと遊んだりとか、あの園庭でね遊んだりとかするから、
うんうん、
あこれちょっと寒い思いをしたらいかんと思って、またあの家から持って帰っちゃったやつを持ってって、
うん、
届けに行ったんですけど、そしたらもう外でみんなで遊んでて、
わかんない、
あまずいと思って
名前呼んだら振り向くかな、
いや園庭行って、
うん、
前回やらかしたからまずいなと思って、で、まあ、ちょうどその担任というか見てくれてる先生とかもいたんで、まあ、挨拶とかしながらあの忘れちゃってうちの子供の服持って帰っちゃってみたいな感じで言いながらこう周りをこうささっと見て、
うん、
近いあの柄の服の子供いたんで、
うん、
おっと思ったんですけど、パッと見ちょっと一瞬違ったんでいや違うなと思って他の方向行ってたら、あのなんとかくみたいな感じでその先生があの呼んでくれてて自分の子供そいつだったんですよ。
ああ、そうなんですね。そいつだったんだ。
めっちゃ怖くないですか、これ。
いやー、確かに、まあ、結構強度な、総合失人な可能性はあるなって気はしますね。
一回自分の子供見て、無視してるんですよ。
はははは。
その先生から見たら、えって感じじゃないですか。
まあ、あ、でも、
だから、
確かにそうですね。
こいつ、自分の子供無視しやがったと思ったから、
うん、
あのちょっと助け舟というか、ちょっと混乱 しないようにこう声出して呼んでくれたんだと思うんですよ多分。
ああなるほど、
うん、こいつ自分の子供見分けられてないって思われてるんですよもう。
まあ多分なんですけど、
はい、
教育に携わってる人は大体総合失人知ってるんじゃないかって気はするんですよね。
そうなのかな。
でそれで知らなかったとしても、
うん、
なるべくそれってカミングアウトした方がいいと思います。
ああ、そうですね。
うん、
保育士さんマジですごいなと思いますね。
まあ、
子供なんても全員同じ顔じゃないですか。
まあまあ、まあすごいというか、まあ、もともと得意な人が多いんだろうと思いますけども。
なんかその入り口の段階でね、やっぱ、もう、僕なんかはもう完全に教育の道からは弾かれてますね。
いや、そういうわけではないと思うけど。
いや、別に、いや、なろうっていう気はないですけど、教員とかに。
でも逆に、
うん、
パッと見て MacBook Pro か MacBook Air かってわかるじゃないですか。
まあわかりますね。
で、それって、わかんない人はわかんないと思うんですよ。
うん。
で、まあそれは単に知ってるかどうかの話もあるし、
はいはいはい、
もっと、なんか、知ってるかどうかだけじゃないような気もしてて、
はいはい、
まあ東くんほどじゃないけど人の顔はやや苦手な方ではあるなと思ってて、
はいはい、
たださっきの話ほどではないけど受付というかお店やっててさっきの人がもう一回来てそうそうできましたかみたいなことを言った時に、
はいはいはい、
誰だかわからなくて
うわ
どの話ですかみたいな。
それは僕逆に怒りすら覚えますね。わかるわけねえだろっていう。
ね、まあそういうのがあるからなんかちょっとはわかるけど、
はい、
まあ、
はいはい、
そこまで強度ではないんだろうなっていう。でも東くんは別のところでなんか例えば URL を見た瞬間にんなんか変だなって思う力が強いとかなんかあるんだと思うんですよね。
メールの文章の URL を見て詐欺サイトかどうか見分けるとか。
うん。とかまあ分かんないですけど、
うん、
で、その時にデメリットになる部分ってできるだけカミングアウトしてればなんかできそこに対して期待されなくなってくるから、
うん、
期待されないのが人間にとってすごい心地いい環境だったりしませんか。
ああそういう話前もしてましたね。なんか、
うん、だから それを積極的に作るのが今はいいんじゃないかなっていう。
そうですよね。
まあでもやってると思うんですけど、
うん、いや保育士さんの名前も分かんないですからね全員。
じゃあ保育士さんの顔も名前もわからないし、なんだったら自分の子供もちょっとわからない時あるんですよって言うと、
はい、
まあそれはそれでなんか変なやつだなとは思われないと思うっていうか、そういう性質なんだっていうことはある程度受け入れてくれる世の中に多分なってると思うんですよね、は
いはいはい、いやなんか言う機会がないんですよね。もうい
や言いましょう。
分かってる前提だから結構難しくないですか。そこのカミングアウトするタイミングって
確かに難しいけど、結構僕そういうの言うのが得意で、得意というか、唐突に言うんですよ。もう諦めてのタイミングとかそういうのなくて、ところでって急に言っても大丈夫です、はいはいはい、こういうのって
ところで
実は
子供を渡しながら、
そうそうそうそう、
うん、
ところで相棒出人って知ってますかって言って
CM
まあ話しておいた方がいい相手に対してはある程度ところで力を出すのがいいような気はするんですよ、
ね、いやまあまあそうですね。
でまあちょっとの後ろめたさはなんかまあ知る限りなんだろうな、性質であればそれは後ろめたさは多分持たなくていいじゃないですか。
あどうなんだろうな。いやそう開け直れないですね。
そうですかね。
やっぱりやらかした後はだいぶへこみますね。人の顔とかその友達とか会った人の区別がつかなくて、
はいはいはい、
みたいな感じになった後とかはもうはい出ました最悪の毒図人間みたいな。
いやでもそれは難しいな。まあ
その結果として振る舞いがもう終わってたんで、
うんうん、
その自分がどうとかじゃないじゃないですか。もう相手がもうすごい嫌な目にあったっていう。
まあどうなのかな、まあ、ちょっとまあ半分は考えすぎだと思うんですけど、
うん
まあ、実際ちょっと嫌なというか覚えられてないんだなってがっかりする側面はあるかもしれないけど、うん、まあその場でいきなりあ実は相棒室に出ていうのは珍しいけど、まあ言われたことありますけど
ね
初対面の人に相棒出人なんであなたのことわからないんですけど、はいはいはい、会ったことありますかって聞かれたことがあって、
ああ全員に言った方がいいのかな。
でそれで自分もちょっとよくわからなかったから、
うん、
多分ないと思いますみたいな。
はいはいはい、はい、
でまあでもその人に関してはまあそれが一つのなんていうか処世術っていうか、
あそうですよね、
にはなってたのかもしれないですね、
うん、あそこだなやっぱ、うん、
どうだろう、
やっぱそのなんかこう反射神経的にそれが出せる状態に持っていかないとなっていう、
うん、
ツバメ返しみたいな感じでこう自分がやらかした と気づいた瞬間に、
はいはいはい、
あのテンプレワードをもう繰り出せるように、その僕実はその人の顔が全然覚えなくてみたいな、
はい、いいと思いますけどね、シュパ
ッとこうあの出せるようにしとかないといけないですね。
でそれで ある意味、まあ、不幸な事故は起きたかもしれないけど、まあそこでリテラシーっていうか、まあお互いの理解が深まれば、
うん、
まあ、それで、あ、そうなんだって言って、特に、
いや、そうですよね、
まあ、傷つくってこともないとは思うんですよね。むしろ言ってくれてありがとうぐらいのことか、
うん、
ことかなと思うんで。
まあ、極論結局僕にコミュニケーション能力がもっとあれば解決してるんですよね。顔覚えれなくても。覚えれない人としてやっていけるっていう自然に。
まあ、コミュニケーション能力って、まあ、特殊能力の一つだとは思いますけど、
うん、
どうだろう。なんかすみません、あんまり的を射てないあれだったかもしれないですけど、なんか乗り切る方法はある気はするという、ちょっとこっちのどっちかというとポジティブすぎる発言だったかもしれないですけど、大丈夫ですかね。
大丈夫です。
あ、よかった、
はい、これはもうシンプルにこう聞いてほしかっただけなんで。
あ、なるほど。
悩みをこうね、
そっかそっか、
共感してもらいたかっただけなんで、
あの部分的にしか共感できてないから、なんかそこは申し訳ないけど、はい、まあでもね、まあ難しいけど、あとは体重の問題かもしれないですね。
そう、
あ、体重が増してくるとそういうのは一かし楽になってくるっていう話もあると思うので。
どういうこと、体重、
体重なんていうか、そういうことに対してまあ割とドシッとしていられるというか、はい
は
い
は
い、
みじろぎしなくなる、その程度のことで、自分の子供の顔がわからない程度で。
東くん中学生の頃とかだったら、
はい、
ダメージでかかったんだと思うんですけど、今はある程度そういうのを、まあ、ああ、やっちまったかって受け入れられるようになってるんじゃないかって気がするんですけど、昔よりは。
いやー、どうだろうな。まあまあ、そうですね。
ああ。
この間もやってるんで、別で。
はい。なるほど。
で、その時に、すいませんまではいけたんですよ。
ああ。
ちょっと僕実は人の顔覚えれなくて、つって。
お、言ってるじゃないですか。
で、その場では言ったんですけど、結局その人が何ていう名前の誰なのかわからないまま終わったんですよ。だから次に会った時もう一回やらかすんですよね。
なるほど。
で、多分やらかすのが怖いから話しかけない、絶対。
はいはいはいはい。
僕の中ではもうわかんない時はこの人かなっていうのが候補が出てる時、当たる確率ってぴったり 50% なんですよ。
ははは。
だからもうギャンブル、コイン投げて表が出るか裏が出るかの。
なるほど。うん、まあ、
だからちょっと、それでちょっとね、失うものが大きくなってくると、ちょっと踏み出せなくなりますね。
なるほど。じゃあ、待てよ。どうしたら一番いいのかな？やっぱりビジョンプロかな？
まあ、ビジョンプロに期待するしかないですかね。
そうですね、
うん。
まあ、パーティーとかで名前書くシステムになっているのとかは結構、まあ、名前を覚えてればの話ですけど、
はいはいはいはい、
マシですけどね。
あ、
主催側になってそういうルールをつけちゃえば、
うん、
その回に限ってはちょっと楽になる。
そうですね。
うん
う
ん、
そうですね。まあ本当にあれは助かりますね。今話してる相手の名前わかんないことめちゃめちゃあるんで。
うん、まあぶっちゃけ名前がわかんないパターンで言うと、サイレントな、そういう実は名前わかってないっていうのは、
はいはい、
かなり多いと思いますけどね。
あ、ヒヤリハット、その事故に至ってない。ヒヤリハット
という、そうそうそう。名前を呼ばずに会話することはできるから、
はいはいはい、そうですね。
まあ、それで回避できちゃって、で回避でき続けた結果、
はい、
ずっと名前がわからないっていう。
あるのかもね。世の中には結構の割合でそういうアンジャッシュ未満みたいなのがあるのかもしれないです。すれ違い家系みたいなのが。
名前覚えれないはかなり共感を呼ぶと思いますね。
うん、
僕もまあ名前はちょっとさすがに苦手なんで。結構頑張って覚えてますけどね。
はいはいはい、はい。
名前をなるべく呼ぼうとして、ミスるのが怖くて、一時期名前が全然呼べない時期があったんですけど。
あ、僕は今もその時期ですね。
ああ、なんか、25歳ぐらいの時に、逆に名前呼ぼうみたいな時があって。
振り切って。
そう、脳の針じゃないですけど。
はいはいはい。
間違ったら死ぬぐらいに思ってたけど、
うん、
間違われても、自分は相手を殺さないから、
はいはい、
死なないはずだと思って呼ぶようになるべくした時期があったかな。
はいはいはい、
うん、
名前がちょっと違うとかだったらまだこう納得いくんじゃないですか、
は
い、
うん、
高田さんがもし何だろう、 前山田さんとか言われたら、こいつ完全に別の人と勘違いしてやがるってなりますよね。
あー、でもそのパターンもありましたね。
あ、本当ですか。
なんか甘え合いましたよねって言われて、
はい、
なんかこう、でも名前の話ではないけど全く関係ない話をされて、多分それ違う人ですねとか言って、
はいはいはい、
でたまたま知り合いだったから、
うん、
多分誰々じゃないですかねって言った、あなた、あ、違うんですねみたいな、まあ申し訳なさそうな感じにはなったけど、いや、どっか似てるのかもしれませんね、ははは、ぐらいにしといたような気がする。
あ、すごい、うん、そのやっぱ間違えられる側のこうキャッチ力というか、
うん、
そこにかなり依存しますね。
まあそれはそうかも。
もう僕はもうそれやらかした瞬間頭も白になっちゃうんで、
ああ
どうしようどうしようどうしようっていう。
あ、じゃあ間違える練習をするってどう
か。あ、
で知ってる人をわざと間違える日を作ってで間違えてみるっていう。
はいはいはい、
でそしたら結構なんか人間ってこう、まあ演技でも慣れていくもんじゃないですか。
確かに。
でそれで、あ、間違えました、すいません、いえいえ、似てるのかもしれませんねみたいな。
はいはいはいはい、
似てるの、どっか似てるのかもしれませんねって、あつまくんが言っても、まあいいかもしれないし。
はいはいはい。
で、演技でちょっとやってみます。
ああ、それ、ちょっとありかもしれないですね。なんかそういうセラピーありそう。
ああ。
なんかトラウマ克服セラピーみたいなんでありそうです。
確かに。
わざと間違えてみるとか。
いやー、でも、原体験で言うと、なんか、人違いで一番恥ずかしかったのが、
はい、
小学生の時に家に電話して友達だと思ってペチャクチャ喋った兄だったことがあってでそれ以来
はいはい、はい、
なんか電話かけるのがものすごい怖くなった時期が何年数年あったような気がする。
うわ、
でもまあ
尾を引きますよね、そういうのって。
まあセラピーになるかどうか分かんないけど、
うん、
なんかできるんじゃないかな。
確かにな。
で、まあ、それをもう、まあ、可能であれば一回もう記事にまとめて、
はい、
消化するというかどうでしょうね。なんか花粉の何、あの花粉症を治すやり方みたいな、
はいはいはい、はい、
濃い花粉を、
花粉のね塊をなんかちょっとベロの裏にずっと貼り続けるみたいな
うん、
はいはい、
で花粉になれるみたいな、
うん、
まあ、そういう話だと思いますけど。
そうですね、確かに、
うん、
間違えることに対して免疫をつけていこうっていう、
うん、
もう人の顔を見分けるのができないのはしょうがないから、できないなりの受け身が取れれば問題ないっていう、
そんな気はする、うん、どうかな。
会話の中で相手の名前をあえて呼んでみるとか。
そう、
うん、
いやでもね、実はそんなに乗り越えきれてないんで、
はい、
乗り越えた風な説明をしたかもしれないけど、まあマシにはなった。
お
で、ただマシになってなかったらいまだに東くんのことを東くんとは言ってなかった可能性もあって
確かにな
んかね、一人も呼べなかった時期はあった。
おだいぶ行くとこまで行ってますね。一人もってなると
なんかね、名前を呼ぶこと自体が、
うん、
なんか一種の関係性を表現することでもあるというか、例えばさん付けなのかくん付けなのかでも、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか。
あるあるあるある。
で全員さん付けにするのでもいいけど、でもそれでももう名前を呼ぶこと自体が何らかなんていうのかな、なんか怖かったというか、
うん、
まあ一種の行為かもしれないし、
うん、
まあ、覚えてるっていうことのサインでもあるし、
はいはい、表明、何かを表明することになります
よね。表明しちゃうっていうのがすごい怖くて、
うん、
で逆になんか付き合いのある人全員にあだ名をつけてたんですよねあだ名だったら、
はいはい、
うやむやいできるから、
はいはいはいはい、
でしかも自分しか呼ばないあだ名にするようなやつだったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそれがなんかすごい不自然で自分でも嫌だったから、
はい、
なんか 20代ぐらいになってやめたというか。
ああ、いや僕も中学校ぐらいの時に同じようなことしてたんで共感できますね
アルファベットで呼んだりとかね。
ああ、
なんか
全然違う名前をつけたりとか。
うん、それは結構きついというか、まあ足かせだったなと思います、
うん、
当時。
いや
まあというなんか多分同じような悩みの人はいっぱいいるような気がするんですけど、
はい、まあ
どうかな。
これが直近の問題としては、子供が親に無視されたってことに気づく日が来る必ずいつか保育園で、
うん、
あいつ俺のこと無視しやがったぞってなる時が来るんで、 その時にどうフォローするか。
まあ、どうするかな。ちょっと目が悪くてとかだったら、そうなんだって思うかな。
ああ。
まあでも、なるべく早めに言った方がいいような気がしますけどね。まあ
そうですね。あとはもう子供の髪を真っ赤に染めるかですかね。
なるほど。いいと思う。ほくろとかないですか？ちょうどいいところに。
ほくろないんですよね。わかりやすい。遠くからでも見分けがつくような。
どうしようかな。
いや、すごい狂気のエピソードすぎますけどね。なんとかくん、なんでそんなに髪の毛赤いのって言われて。パパが赤くないと見分けつかないんだって、って。結構怖い。
まあ、赤だとなんとなく怖い感じしますけどね。まあ、メッシュくらいに。
メッシュで。
しときますか
ね。そうですね。ヤンキーの子供だから以外の理由でそんななることあるんだっていう。
なんか逆に僕は髪を染めていることによって認識されている可能性があって、
はいはい、
これ大人はまだいいんですけど、子供って全然大人の顔を覚えてくれないくないですか？なかなか。
ああ、そうかも。
で、その子供たちに一応認識されてるんですけど、うん、
はいはい、
単に多分髪に色がついてるから、あ、代々のパパだみたいにすぐわかるっていうような気がする。
確かにめちゃめちゃわかりやすいですもん。一目見てわかりますからね。キャラ付けされてるから。
うん。まあそういう意味ではもしかしたら総合室人の他の先生が実はいるかもしれないし、
はいはい、
総合室人の他の子供にとっても色がついてるっていうのがすごいいい目印に、うん、
いや本当
なる可能性
は、うん、いやそうですね。教員とか保育士とかやってて総合室人の人いたらめちゃめちゃ勇気づけられますね。
まあ いなくはないと思いますけどね。ど
うそうなのかな。確かにな。
ただそれを表現しにくいものでは確かにあるだろうと思うんで、はい、まあこれを機に何だろう、啓蒙っていうとあれですけどそういう人はいるぞっていうのは
そうですね、
なんかある程度言ってもいいような気がします。うん、
病気レベルではないからよりみたいなところあるんですよね。結構ボーダーラインというか普通に普段の生活で困るってことはほとんどない
ですけど、
さすがに会社のメンバー、まあ会社のメンバー5、6人だから成立してるんですけど、それで言うと、普通に前の会社とか500人ぐらいいたから、マジですれ違う人誰が誰だか分かんなかったですね。
ああ。
とりあえず全員に挨拶しとこうみたいな感じの。
なんか逆に感じが良くなるっていう。
いや、本当そうですね。で、なんか、本当会社辞めるぐらいのタイミングで、ちょっと、こうイベントみたいな感じで開いてもらって、来てくれた人に、はじめまして、東です、みたいな感じでやっちゃって、あれみたいな、結構関わりあると思ってたんだけど、みたいな、しなって終わるみたいなとか。
なるほど。
そういうことは、まあ、たまに起こりますけど、そういう悲しい出来事が。でもまあ、日常生活で今のところ困ってはないというレベルだから、なおのことちょっとね、こう総合室人を堂々と名乗るのもどうなんだ、みたいな。もっと激しい人もいるぞっていう。
まあ、それ言ったら誰もいなくなっちゃいますけどね。まあまあまあ
ね。
難しいな。
うん。
まあ、とはいえ、とりあえず、リスナーの方々は、認知してくれたと思うので、
はい。そうですね。
今後、次のイベントで、
はい。
前、イベントで来た人に、はじめましてって言っても、はじめましてって言ったけど実は2回目だけど、はい、その理由は俺はわかるぞっていうぐらいの気持ちで。
いやマジでそれなんだよな。マジで前回イベント来てくれた人が、
うん、
2回目なんかやって来てもらった時に合わす顔がない。
いやでももう大丈夫。少なくともイメージキャストのイベントだったら大丈夫。
ああこの回を聞いて必ずこの回だけは聞いてきてくださいって
確かに
そうですね。いいコメントが来てますね。何回もご挨拶できてお得。ポジティブ。何事もね、ポジティブに捉えていこうということで。オープニングやってませんね。
あ、
オープニング忘れてたことには僕は気づいてました。
おすごい。
はい。
すごい、ね。
20分過ぎぐらいの段階で気づいてました。
僕の負けです。
勝ちです。
僕はオープニング室人なんで。室人。
じゃあ、ほぼエンディングに近づいてきましたが。
はい、
オープニングやってなかったんで、オープニングいきます。オープニングとは何なのかっていう。はい、今週の
イメージキャスト。
12月30日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
テトです。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容のトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。あーでも、はい、中学校ぐらいの時からそのスタンスとして、
はい、
俺はみんなの顔を覚えれないから、自分が何かを作って発表することでみんなに覚えてもらうみたいなのがありました。ちょっと
なるほど、
はい、だから技術、デザイン、制作、表現などに関係のある話です、これは。
確かになるほど、
はい、
それがもう自分の名前というか名刺というか、
はい、まあ、逆に言うとそれに甘え続けていたっていうのもあるかもしれない。
まあでもコンプレックスが作品を生むみたいな話は、まあ、あるっちゃありますからね。
いい話ですね、はい、そういう話として捉えていただこう。
そうですね、
はい、
いやでもなんか思ってる以上にみんな悪い思いはしてないとは思うんで、そこだけはあのなんだろう、
うん、
大丈夫だと思っていいと思うんですけどね。
まあもうやっぱでも顔を覚えるとかその人が分かるってやっぱこうなんていうんですかね、こう敬意であり愛情の表れじゃないですか。
まあそういえばそうですけどね。
千と千尋の神隠しのラストシーンで、こうここにお父さんとお母さんはいないみたいな、
うんうん、
ああいうのもやっぱその愛情の表現としてやってるわけじゃないですか。それが分かるっていうこと、僕絶対分かんないですから。
これがお父さんかなって外れってなるっていう
そうそうそう、これとこれとこれぐらいは近いかもみたいない
や
目元がちょっとみたいな。
まあでもまあ理屈の上では、
はい、
なんだろう、逆に言うと覚えてる人に対するなんていうか愛情っていうとはまあちょっと大げさかもしれないけど、
はい
は
い、
まあ、非常にあるけ ど、
なるほど、
あの覚えられてる人はもうシンプルにもう嬉しいから、
はいはいはい、
あのからよしとはなかなか思えないと思うけど、
まあ、そうですね、その
多分すごく引いてみ観察すると気に病まない方が良いというものではある、
はい、
とは思うので、
そうですね、
まあ難しいと思いますけどね。
まあちょっとね、もし僕に顔を覚えられているという人がいたら、
はい、
あのそのことをねこう噛み締めてもらえるとこの何十人という屍の上に自分が立っているということを噛み締めて、ありがたみを、
はいはい
はい、名前を覚えられていることをありがたく思えっていう
なんかまああの一旦、
はい、
あの演技のやつちょっと本当にやりません？
ああワークショップ、
うん、はい、なんかなとりあえず仲いい人でやるでいいと思うんですけど、
は
い
は
い
は
い、
そうですね、
でそこに本当に知らない人ちょっとこっそり混ぜたり、
まあ、そういう意地悪はしないんで、そういうのやめてください本当に僕冷や汗が出ますよ。
すいません、しませんしませんあの
へたり込んじゃうから、
はい、じゃああのまあとりあえずいつも行ってるシェアアトリエで、
はい、
そういう日ですと、
黙々会やるときにそういう日です、
うんうん、
名前を間違える日、
うん、
いいですね。
で全員ちょっとでも結構勇気いるな、
うん、
まあ自分もちょっとやってみたいんでやってみま す、
そうです、ね、この日は必ずその一人一回以上名前を間違えましょう、
うんうんうん、いやー面白いな、
楽しみになってきたな。
まあでもなんかありな気がする、
はい、
でこれうまくいったらそれこそ巧妙というか、
はいはいはい、はい、
他の人にもなんか
いや本当間違える
伝えられるかも。
そうそうそう、僕間違えれるようになりたいですよ、なんなら、
うん、
うん、人んちのあのだから保育園とかで人んちの子供とか、まあ、子供名前間違える勇気があれば、
うん、
もっとみんなと仲良くなれるのにっていう、
うん、あでもね逆に名前を覚えてなくって、
うん、
ああどうもどうもって言った時にあの名前覚えてなさそうだなっていうことって実はバレてる気がしていて、ああどうもどうもってよく言うんですけど、はいはいはいはい、多分覚えてないなって思えてる気はしてる。
そうですね、うん。うん。そうなんですよ。
で、こう、話しながら、なんか、あの、山がつく名前だった気がするな、みたいな、
はいはいはい、
考えながら、ちょっと上の空になる、
ね。そう、上の空になるし、その分、やっぱコミュニケーションが上つくじゃないですか。
そうですね。
うん、
いや
一回ちゃんと間違えるっていう、一回こけるっていうことを、ね、恐れ続けてるから、ずっと、 と補助輪が取れないまんまコミュニケーションしてるっていう、そういうのはあると思うんで、ちょっとね。
まあ一人、その、誰々です、覚えてますかって話しかけられて、
はい、
覚えてなかったけど、話してると、ああ、そういえば会った人だって途中で思い出したことがあって、
はいはいはいはい、
でその人は、僕のことは覚えてたんですよ。
はいはい、
だから、覚えてますかっていう言い方になったんですけど、
はい、
で、一回、じっくり多分話してたんですね。
おお。
ただ、出会ったシチュエーションというか、その環境が違ったから、
はいはい、
分からなくて、で、多分会った人であろうことは、その状況っていうか、相手が覚えてますかって言うから、
はいはいはい、
会ってるはずなんですけど、うん、正直に覚えてないですって言っちゃって。
どうなりました？
いや、その人は、なんか明るい人で、特に態度変えずだったんですけど、その代わり、それの様子を見た周りの人が、
はい、
それをずっとネタにしてましたね。
ああ、いや、覚えてますかは、聞く人が悪いと思いますよ。
いや、でも、
いきなり相手の喉元にナイフ突きつけるようなもんですからね。
そうなんですけど、なんか、覚えてないですって言ったことで、覚えてない、覚えてるふりをしなくてよかったのは、よかったっちゃよかったかな。
それは確かにポジティブ。
なんか、難しい話ではあるんですけど、悪い選択ではなかったかなっていうのはちょっと思いました、
ね、はいはいはい、いやー、ちょっと僕はそれは恐ろしくて言えないですね。
まあ、なんだろう。まあ、素直に言うしかないか。
素直になりてえよ、ほんと。素直な人間になりたい。
素直っていう、なんか素直とか正直って結構人を傷つけがちだから、
はい、
本当はあんまりやらない方がいいことだと思うんですよ、実は。
はい、
で、素直に覚えてませんっていう、言うってことですからね。
うん、そうですよね。
で、どっちかというと僕は、人が傷つくかどうかよりも、自分にとって、なんか無理のないやり方をするために素直でいたというのが正直なところかもしれない。
はいはいはい、
だから、いいかどうかはわかんないけど、楽ではあったかな。
はいはいはい、
だから、なんか、誕生日覚えてますかとか、いや、全然覚えてないですみたいな。結構人生多かったけど、なんだろう。やっぱりバカでいた方が楽だったな。
ああ、いや、誕生日覚えてますかって聞く人いないですよね、さすがに。
なんかね、誕生日の話をしたことがあったんですよ、はいはいはい、その人と。で、全然覚えてなくて、覚えてないって言って、
うん、
なんかそれで周りの人が爆笑してたから、覚えてるのが普通だったのかもしれないんですけど、
わかんないな、ちょっとそのコミュニケーション。
結構難しいよね。
異常に人の顔を覚えてる人間とか、異常に人の誕生日を覚えてる人間っているからな。僕の妻は、むちゃくちゃ人の顔を覚えるんで、ご飯食べに行った、向かいの席の人を、食う途中で一回すれ違った人だね、みたいな感じで、言ったりとかするから。
ほう。
やっぱその人なりの方感覚はあって、覚えてますかって聞くのも多分その人にとっては自然なんだろうな。コミュニケーションの一つ。
そうですね。
当たり前のことなんだろうな。
気にしないができれば楽だけど、でも、気にしないを獲得するのも不可能ではないとは
思う。覚えてないっす。覚えてないっす。みたいな。いや、これ僕嫌なのは、コミュニケーションが謝罪から始まるじゃないですか。
ああ。
覚えてないことに対して何かしらのちょっと申し訳なさを表明しないといけないじゃないですか。その感じがもうなんか、始まり方として、こう、すでに一回殴られた状態から始まるみたいなのが、嫌だなっていうのはありますね。
じゃあ、思い出すからヒントくださいって、すごい難しいけど、言える状況があったら、まあ、いろんな言い方がある。
それはいいですね。ちょっと手札に入れておきます。思い出すからヒントしてください。
うん。ちょっと苦手なんですよね。すいませんけど、ヒントください。で、そうすると、思い出すことに対して真摯な姿勢になるから、
はいはいはい、
まだ殴られてない気がする。
そうですね。あと、僕が聞いたやつだと、
うん、
素直にまず一回名前聞いて、名前何でしたっけって聞いて、
はいはいはいはい、
で、まあ、高田ですって言ったら、いやいや、下の名前ですっていうふうに言うっていう、
はははは、
姑息なテクニックがありますね。
それはなんで聞くんでした？
名前を聞いて、いや、もちろんあなたの上の名前は覚えてますよ。ただちょっと下の名前までは覚えてなかったから聞いたまでですっていう。
ああ、それバレるやつな気がする。
いや、僕もそんなのちょっとさすがにできないですけどね。
うん。
リアルコミュニケーションで。
そうですよね。まあでも名前は本当は聞いた方がいいんだよな。
いや、絶対名前は聞いた方がいい。 絶対自分が話してる相手の名前は確信した方がいい、ね、
なんかスティーブ・ジョブズの技でそういうのがあるらしいですね。
あ、そうなんですか。
なんかとにかく下の名前で呼び、なんか会話の途中で何度も呼ぶことによって、
はいはい、
引き抜きたい相手と話すときですけど、
あ、
こう
印象付けのね、
うん、でこう君のことを知ってるし君のことを大事に思ってるみたいな印象がつくから、
はいはい、
とにかくこう名前を連呼するというか会話に何度も出すことでなんか印象を良くするっていう、
はいはい、ありそうありそう、うん、やっぱそうだな。そういう武器も何でも使いこなさないとやっぱ人と同じ土俵には立てないですね。
まあ同じ土俵というか、まあ実は立ってない人たくさんいると思うんですけどあのまあ、 あのとりあえず子供の髪を染めるのは全然いいと思うんで楽しい
いいんだ許容なんだ、わかりました、
うん、あのまあ僕はもう子供の髪早く染めて遊びたいなと思ってるから
その人形感覚で、
あのいやはん、まあちょっと人形って言ったらあれですけど、
まあ、お父さんが染めてるからな別にいい
んで、うん、で将来染めるみたいな話たまにしてるし、
はいはいはい、
なんで、まあ、うちの子は覚え、はずは
覚えやすい、
把握できる、
把握できる、素晴らしい。こんな感じにしましょうか。
はい、
はい、じゃあ終わりにします。
はい、
はい、イメージキャストは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しています。最近はワイワイ話せるディスコードなどもやっておりますので、興味のある人は参加をしてみてください。概要欄にリンクがあります。ちなみにもしちょっとぐらいお金払ってもいいぜという方がいたら、安くサブスク的なこともしております。特に何が得られるということはないんですけども、時々僕が日記を書いてます。概要欄を見てください。次回は2024年1月6日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら、
さよなら。